渋谷落語ポッドキャスト喋っちゃいなよ。どうも皆さんごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。渋谷落語6月公演いよいよ本日スタート。6月9日から5日間連続10公演でございます。今月は何と言いましても滝川恋八さんの CD の発売記念公演、6月の10日17時よりございます。この公演から渋谷落語で恋八さんの CD 入手することができます。販売を開始いたします。堂々5席 CD 2枚組となっております。ディスク1には俺褒め魔術長崎の3席、ディスク2には科学の子おはぎちゃんの2席、渋谷落語特別価格2000円、他の場所では2500円、ということになっております。恋八さんの手のひらがジャケットでございます。こちらを目印に私の解説付きでございます。渋谷落語滝川恋八名演集、ぜひお手元に1枚、お友達にも勧めてあげていただきたいと思います。さ そしてですね、今月6月は偶数月ということで、最終日には創作落語ネタ卸し会喋っちゃいなよがございます。柳家花市さん、春風亭松陽さん、立川こしら師匠、桂竹千代さん、そして鳥が林家彦一師匠でございます。フレッシュなメンバーで、相当若いですしね、まだそんな中に本当に海鮮山線の立川こしら師匠入ってるということで、どうなるか楽しみです。なお11日月曜日の20時からの松之丞さん鳥の会、そして12日火曜日の一之輔師匠と小町さんの2人会、こちらの方は前売り券は完売しております。当日券のみでございます。しかし当日券、50枚は用意しております。18時からの会、特に小町さん一之輔師匠の2人会、おそらくお客さんお返しすることはないと思いますので、お時間の都合のつく方はぜひご来場いただければと思います。その他の会は無数に当日券用意しておりますので、本当に来てください。本当に来ていただかないとピンチでございますんでね、本当に危機感を感じていらしていただければと思います。お友達を誘ってぜひお願いをいたします。というわけで今日はですね、ポッドキャスト喋っちゃいなよでございます。前回の公演、4月の公演での喋っちゃいなよの終演後、直後、こちらの楽屋の様子を届けたいと思います。まずは聞いてください。どうぞ。
喋っちゃいなよ、今回はですね、何度目になるのかな、何度か、参加してるんですが、ポッドキャストは初めて、
初めてでございます。
白野、
はい、
師匠です。
立川白野です。よろしくお願いします。
新内なのに、はい、ね、すいませんね、なん
かそれはそっちもそうじゃないですかそっちもって言い方失礼だったけど、彦一師匠だって。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
中入りというネ
タ、中入りという話を、はい、させてもらいました。
いいね、事前にさ、こんな話って聞いて、はい、で俺もこんな話って言った時間があったじゃん、はいはい、あれから随分変わってたね。だから喋りながらやっぱり変わってんのかね。俺どこで、幸いそうだったけど、どこが何出てから変わったの？
いや、楽屋で彦一師匠にこうやって説明してる時に忘れてったことがあるんですよ。事前に思いついてたネタを講座で思い出して挟み込んだっていう感じでしたね。
なるほど。
だからなんか思いついたっていうことはあんまないかもしれないです、ね、
あ、じゃあ、大体できてた、
大体できてたのか。いや、ちょっと今音源を自分で聞き直さないとちょっと今分かんないよね。分かんないですけど、
それを受けての、吉祥さん、
はい、もうそれ降りてきてネタがつきましたいじらせていただきますってものすごい顔で言われました。あ、そうっす、どうぞ
って。おかしかったよね、
これ。こういう現象は必ず起きるだろうって、今まで起きてない方がおかしいじゃないですか。
そうだね、そうなるとだよ、
はい、
俺袖にいて、吉祥さんこれをどうするんだろう、そしたら滑舌よく仕込んでいくから結構やるなと思ってそれは面白かったな、そうなるとですよ、それやっぱりもう一回やっとくかなって俺が。
あ、なるほどね。
そうそうそう。それで、俺なんかあったっけと思って、適当に作ったね、なんかシャロの言った 時よりもちょっと上のあんこが増えたんだけど、いや主人公もだから俺にするわけにいかねえなみたいなのがあったんで、一緒にするとだからやったね。今回は中入りというのにしようっていうのはどこで
決めた？いやもう全然割ともうこれ昨日というか直前でになりました。最初は全然まあ途中話の中で入れた無言劇みたいなのを中心にやろう、うん、だから本当に松之丞だとか、うん、大福だとか、うん、そのうわーっていうあれに対抗するにはやっぱり無言で行くみたいな、
なんかちょっと入れてたよ、
ね、入れました。であれを本当にそれで行こうと思ってやってたんです、ずっと。でふと思ったのが自分で、まあ、立川流の運営を今私やってるんですけど、うんうん、新作の回を始めたんです、立川流だけで。
へえ、
まあ、月これも隔月だからもう喋っちゃいないの、うん、パクリみたいなもんなんですけど、うん、
隔月いやいいよいいよ、
うん、1人15分ずつで、うんうん、5人やるっていうのをやったんですよ、うん、そしたらねやっぱりここの渋楽のお客さんは慣れてるから、うん、5本うわって続いても大丈夫なんです、うんうん、覚悟できてるから、うん、立川流のその回はみんな本当に疲弊してる新しい話を聞いて、ね、3本目ぐらいでダウンしてる人が結構いた。
これはねそうなんだよ。それはね、うん、見せ方が、うん、俺その冒頭の挨拶で言うんだけど、うん、やっぱりトータルなので、うんうん、これがね負のスパイラルに入るのを俺は山のように見てきたので、うん、そうするとみんなが不幸なんだよ、
はいはい、
演者も不幸だし、はい、戦ったんだぜっていう言葉は残るんだけど、うんうん、その墓場にはさなんか花が咲きづらいんだよね、うん、だったらやっぱりそれを共有するっていうことで、そして持ち時間を短めにするっていう、うんうんうん、そのくくりで行くことで突っ走れるんだよね。だから前回、こちらくさん、うん、初めての新作だって、はいはい、やっぱり駆け抜けだし、うん、良かったし、だからいいところがギュッとし、
うん、
詰まるのさ、うん、でそれはやっぱり見せ方は一つ俺はこの回が、リピーターが増え今日も大入りだったのは、うんうん、多分そこは一つあると思うな。
でそれを私もだから周りにね立川流の人たちに声かけたら30分やっぱないとみたいなことをおっしゃる人がいたので、いや15分にしましょうと、でやりました、うん、でこれが、うん、でみんながちょっとくたびれてたな、楽しんでくれたらもちろんお客様集まったので、疲れちゃうよ、
エネルギーが出てるからさ。
でそれが3月30日の話なんです、うん、で今日なんですけど、
ほうそのついこの間、
そうです、うん、
はいはい、
それがすごく
半月ぐらい前だ、
私その時鳥だったんですけど、うん、お客さんがくたびれてるなって思いながらこうやってたんですよ、うん、でそれがすっごい頭に残ってたんで、うん、今日の出番真ん中だな、やっぱり中入りが必要だなって心の底から思ったんです
ああなるほどね。
で私はまあ渋楽で今達夫にその地味新地味な真打ちみたいなね、うん、くくりのところに入れてもらってるから、
あらそうなんだ、
地味な真打ちっていうのは
何か意外に派手だよ、
派手っていうかその
派手だよ、
なんていうんだ、裏方っていうか縁の下の力持ちできるぞみたいな、会成立させやみたいな、なんかそういう
ある、俺言ったやつ、あれもなんか楽しかったですよ。
ありがとうございます、なのでじゃあもうこれはもう私はもう派手なのはもう少々、うん、吉祥挟まれてますから、うん、もうこれは、
まあ、出番は事前に分かってたの？
でえもう、ああ全員出番は分かってます。
あ
そうか、もう取り決まってるから、
そうなんだ、もう、
そう、私真ん中だったんで、中入りみてえな話ってねえかなって急に。
なるほど、
これ2日前ぐらいですよ、
思い出したの。そうそう、そこの気持ちが出るじゃん、うんうん、それがやっぱり、うん、面白いよね。そういうのがなんかこの回の面白さの一つではあるよね。その最初の、この戦いで行くんだっていう、うん、それが結構包まない状態で出ちゃうっていうのが、うん、面白いね。だから本当に人が、器用じゃなく丸裸になるところが面白いよね。
まず話の内容よりもゆっくりした口調で喋るっていうまずテーマから入ってますからわーってやる、多分両方わーってやってドッカンドッカンっていうのに挟まれる。で関係とは何だったらゆったりとした空間で考えなくてもいい。
あそうなんだよ、
面白すぎちゃいけないみたいな。
シャナさんはよくいろんなこと分かって、俺教わりたいもん。なんか
何ですか、
俺のことをこういうところがあるとか、こういう作り方するとか、うん、俺自分で分からないでやってるから。例えばさ、なんか紹介してくれたりとか、うん、こんな人ですとか喋、うん、ったりするときに、へえそうなんだとか思う発見とかあるもん、うんうんうん、ただ ずっと自転車ずっとこいでる状態だから、はい、分かんないんだよね。気がついたら、うん、結構面倒なことやってたりとか、うん、一方で意外にそこを最短で表現してるとかいうのも、うん、知らず知らずのうちに、うん、それは目の前でのなんか反応が欲しいからなんだよね、うん、もうすっ飛ばすっていうさ、うん、これがこうなりましてよない方がいい場合とかあるじゃん。だからそういうのはやっぱり白野さんはすごいと思う。
今本当にいろんな人に稽古を落語の稽古つけてるっていうのが功を奏してるというか。
へえ。
だから自分で分かっててもできないことってないですか、うんうん、ここ声張っちゃうんだよなとゆっくり喋ればいいんだけどもなんだか癖で大きい声出しちゃうんだよなみたいなことっていうのは、うんうん、頭で考えてもできない、
うん、
でこれは人に稽古つけるときにいやここはね声ね張んなくていいんだよみたいなことを自分で言うで稽古で人に見せると言ってるし稽古は自分でやんなきゃいけないじゃないですか、
う
ん、だから身につくんですよ、だからなんかあの今日講座っていうか終わった後トークで、うん、おっしゃってくださったの筋力がつくみたいななんかそういう
あれはもう間違いなくそうだよね。今日なんかもう相当な筋肉つくよね。あれはあの経験値があるかないかは
違うと思う。だから彦一師匠ってこうやってご一緒させていただいて思ったことを頭でそうだなと思ったことを筋トレしてちゃんと表現できるところまで今ちょっとできるようになってきたっていうようなことなのかもしれないですね。
えらい、
ありがとうございます。いや本当そう思ってます。
うん、俺にも逆輸入
分かりました。はい、分かりましたっていうか。
面白いんだよな。
うん、でも本当に楽屋で、うん、ちょっと聞いてくれよって言って話して、
うん、僕ら俺は白野には聞いてもらってるね。今日さ来ていないからさ。どこ行ったんだ。
もう私も自分の話で稽古してうまくいかないから。
他の人みんな目合わせてくれないです。う
ん、いやでも周りからすると先輩のネタに対して何か私結構言ったりするじゃないですか。うん、失礼だろっていう空気が流れたけど、
う
ん、でも私
はそれね。まあ、そこも大丈夫。
そっちの方がいいんだってことが、そうそうそう、こいつはそっちを望んでるってことで私が言う。で私だから10言っても別にゼロの場合もあるわけですよね、うん、そこが面白くなければ別に彦一師匠はそこを使わないっていう。
もちろんもちろんそれでそういうね。あ、ちなみに今日のモモは、白野さんのギャグです。そのまんまそこが受けたので、続いてモモレードもそのまま使わせていただきました。次回入れるかどうか分かりませんが、あれもどうだから最短で、うんうん、あれもさ経験値だよね。ママって言って、うん、今日からねモモっていう会話を俺はなしにして、うんうんうん、あ、いけね、これひょっとしたらママじゃないかもね、ももと呼んでっていう、
うんうん、
だからそれはもう早い方が俺はもう我慢できないので、ね、
うんうんうん、
曲がるとね負けちゃうんだよな。でもあれはなんかいいと思ったんで、ありがとう。
いやだからそこっちもだから平気で言えるっていうの
は全然それは言ってそれの方が、うん、そこにおいてはこれものづくりにおいてね、やっぱ平等でやることが、うん、正しいことだと思うので、
私深夜のハガキ職人とかのもう中学1年ぐらいから始めたんですよ、ね、だからなんか採用される喜び的なやつネタ読まれたみたいな、
うん、あ、それはあるね。こちらもそう、うん、スワでなんかやってた時に、うん、使っても使わなくてもいいし、それどんどんどんどん言って、うん、使って、あれ使ったんだ
そうです。でなんかもう参加したいからもう言いたくてしょうがないってもなってくるんですよ。これどうです、思いついたことを言いたいという病気だから、
それ嬉しいね。まあそんな感じですかね、はい、そんな感じで少々さんありがとうございました。
ありがとうございました。
岸尾さんもありがとうございました。丸かぶりどうだった。
いやちょっともう嫌でしたね。
あとは嫌だよね。
気をてらったつもりだったの
か。はずいね。
全然
あれはね、あれはそうだね、丸ごとでもよくあそこで回収して、
いやまあまあ、
まあちゃんと袖でね、こうすれ違いざま、うん、いじらしてください先輩って言って、うん、行って、ケチョンケチョンに言うという。
なるほど、
俺もうこれ仕込みだと思うからさ、おかしくてしょうがないけど、うん、あれ多分サラで聞いたらヒリヒリしちゃう。
あ、そうなんですよ。そっち慣れないんですけど、お客さんが嫌な感じ、ね、ど
うだ、後輩マウント取りに来たみたいな。
そうそうそう、
世代交代印象付けようとしてるみたいな。
そこでそこ
でいじってもいいんですよ。あれ受けなかったら私のダメージが一番大きいんですよ。
そうだよね。
受けてるからいいんですよ。
俺ね、あそこで受けたら俺も使おうと思って。一番ずるい。受けなかったら何事もないかったのよ。
受けたから良かったね。ほっとしましたよ。
いや、まあトータルで。ワンジョーさんもありがとうございました。
ありがとうございます。
またお願いします。
よろしくお願いします。
どうも。よし、じゃあ一杯行こう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。白野さんでした。
ありがとうございました。
ということで聞いていただきました「しゃべっちゃいなよ」4月の公演の直後、立川志らの師匠と林家彦一師匠、少しだけ立川吉師匠さんも出ておりましたけれども、やっぱ落語を聞いている今この場というのをどうやって物語に組み込むか、あるいは落語という構造について、外側から語るとどうなるかなんていうね、こういうネタありまして、で実は志らの師匠がまずそういうネタをやった後、吉師匠さんの出番だったんですけど、似たような着想のものでね、で皆さんね、この吉師匠さんの立場になってみると、非常にやりにくいことはわかるんですけど、吉師匠さんどうしたかというと、こういうネタをやる人は、一門の先輩ですけれども、本当手詰まりで、こういうメタなネタやっちゃいけませんよね、一番ダサいと思います、センスないですって腐しておきながら自分がそれをやるという、でそこで人笑い、これは本当に、急に起きたことでありながら、最高のこういじり方というかつなぎ方というか、これしかないっていう回答を見つけ出した吉祥さんのファインプレーだったんじゃないかなとも思いますけれども、やっぱ落語家さんが普段落語を作るときにどういうことを考えているのか、そこもまたね、一様に言えなくて、やはり演者さんの個性がありますので、そういったところもね、逆に言えば古典落語にも人の数だけアプローチが存在するということですので、なんか一概に言えない部分があるなというふうに思うんですよね。なんで迂闊にね、演者さんの気持ちになってみたところでね、なんかそういうことを語らない方がいいなと、ちょっと私も毎回この喋っちゃいないを聞くたびに、なんか襟を正したくなるなというところでございます。こんなね、本当にいいネタおろし終わったばかりの彦一師匠もネタおろしてますからね。彦一師匠実は発起人でありながら毎回ネタおろししてるという、年間6回ネタおろししてるという、本当に、怪物でございます、鬼軍曹。本当にね、講座終わった後はようやくこう解放されたというかね、締め切りから解放されたみたいな、原稿を入れた漫画家さんみたいな感じの、もう本当ににこやかな笑顔でこのような話をして、打ち上げに行ってお酒を飲んで、それでも落語の話という、なんか本当に気持ちのいい回でございますけれどもね、今月はその犠牲者に、二つ目さん3人、そして新内1人という形で挑みます。ぜひよろしかったら最終日の20時公演、ものすごい熱気の回でございます。本当に楽しい回、本当にこの回だけは絶対に見に来るぞなんていうリピーターも続出しております。一つの時代になるといいなという、時代を代表する公演になるといいなということで、続けております。ぜひ皆さんも足を運んでいただければと思います。メールをご紹介します。この番組、このポッドキャストはね、メールが来ないと休止するっていう、わがままを言って続けてるやつですからね。にゃんたさんからいただきました。辰夫さんこんにちは。こんにちは。渋谷落語のポッドキャスト枕、いつも配信を楽しみにしています。ありがとうございます。私は落語には全く興味がない人生を送ってきましたが、アニメ昭和元禄落語真珠を見て落語に興味を持ちました。ありがとうございます。面白い作品でしたよね。友和&カッペの落語放浪記という番組を見たのですが、辰夫さんの落語に対する情報がよく伝わってきました。あ、これはですね、昭和元禄落語真珠の、2期目のねプロモーションとして、ネットで配信する番組があったんですけれども、この昭和元禄落語真珠の主演であります、関智一さん、そして、ちょっと評論家役で出ていた山口勝平さんという方と、あとは案内役の私と3人で落語にまつわる場所をいろいろ回るという、非常に面白い番組があって、それを見てちょっと興味を持ってくださったということですね。寄せ文字かっこよすぎてなぜだか涙が出てしまいましたと書いてあります。これも中を言いますと、立花浮津師匠という方にね、寄せ文字を習いに行くっていうのがあったんですけど、実は僕は学生時代寄せ文字を習ってまして、いや本当もう20年以上ぶりぐらいに、ちょっと20年ぶりか、書いてみたんですよね。全然覚えてなかったっていうね。なんか理屈だけ覚えてて、実際やってみると全く体がついていかないっていう、もう本当にポンコツぶりを発揮したわけなんですけれども、寄せ文字、本当に立花流というね、一門が継承している寄せ文字、江戸文字とも官邸流ともまたちょっと違う寄せ文字、客席の空席をこうなくすようにみっちりと、字を詰めるというね、渋谷落語もあやかりたい本当に。いつでも空いてる渋谷落語ですからね。 そんな達夫さんが渋谷文化ラジオでとても分かりやすく落語の解説をしてくれたので、そこから落語をたくさん聞くようになりました。いや嬉しい。これはあの文化放送というラジオ局でやっていた渋谷文化ラジオ、まあ、ナイターオフシーズンの番組でしたけれどもね。とはいえ一番のお気に入りは玉川大福さんの浪曲なんですけどね。なのでまた月刊大福マガジンが配信されることを楽しみにしております。地方民ですが東京に行く機会があれば渋谷落語にも行きますね。長文多文失礼しました。ありがとうございます。ということで地方の方からいただきました。あれが嬉しいですね。いやこれ聞いたら大福さん喜ぶと思うな、まあ、玉川大福さんもう本当今月は寄席の定席にも、まあ、出演していまして、まあ、画期的なことですよ。で、まあ、独演会もやって、で渋谷落語でもこの月刊大福マガジンやってますけども、この月刊大福マガジンのお客さんの数がね、あの伸びないっていうね、伸びていないのでちょっとあの続けるか中止するかっていうところもちょっと今瀬戸際なんで、危機感を持っている方はあのぜひ土曜日の8時から1時間でございますので1000円持って月刊大福マガジン来ていただければなと思います。ぜひぜひよろしくお願いをいたします。お友達を連れてでも私も前説やってますから、ぜひ遊びに来ていただければと思います。てなわけで今月も6月の8日から8、9、10、11、12と12日まで確実2公演ございます。ぜひどこか1箇所でも演者さん知らなくてもいいです。 毎月この土曜日しか行けないんだよなという見方でいいです。あの演者さんの名前知ってる人はもう立派な落語ファンですから、分かんない読めないっていう人にこそ来ていただきたい。もちろん、渋谷落語を楽しみにしてる渋谷落語リピーター、まあ、こちらの方もありがたいです。まあ、どんな人であれお友達を連れたりとかね、布教活動の一環に役立てていただければと思いますので、渋谷落語のご来場を心よりお待ち申し上げております。同時に渋谷落語のポッドキャストでもメールを募集しておりますので感想をお寄せください。一通も来ないと配信をしないというルールになっておりますので、初めて、という方がメールしてくれないと続けないことになっておりますので、ぜひぜひまだメールを書いたことがないという地方民、勇気を持って筆を取ってください。あなたがどこでどういう状況でこのポッドキャストを聞いているのかなんていうね、よろしくお願いをいたします。すべてのメールの宛先はしぶらく @gmail.com しぶらく @gmail.com までです。まあ、皆さんのお便りも心よりお待ち申し上げております。